3、児童福祉法の通所給付、サービスのご案内、12ページ。3-1、通所給付、サービス利用までの流れ、12ページ。窓口は障害福祉課。表があります。説明、サービス利用までの流れとその概要。8つあります。流れ、概要の順に読みます。1、相談。障害児通所給付、サービスの利用を希望されている児童の保護者は、生活支援センターにご相談ください。どのようなサービスを利用したらよいか、どのような事業者がどのようなサービスを提供しているのか、申請の手続きはどうすればよいか、など。2、申請。利用したいサービスについて、市障害福祉課窓口に申請をします。3、児童支援利用計画案の作成依頼、指定障害児相談支援事業者と契約し、児童支援利用計画案の作成を依頼します。4、サービス利用意向を聞き取り、指定障害児相談支援事業者が申請者などから希望するサービスなどの内容を聞き取ります。5、児童支援利用計画案の作成・提出。指定障害児相談支援事業者が聞き取った内容などをもとに、児童支援利用計画案を作成し、市へ提出します。6、支給決定。児童支援利用計画の作成。市が介護や居住の状況、サービスの利用意向、児童支援利用計画案などをもとに、サービスの支給料などを決定します。また、課税状況などに応じて、サービス利用料の月額負担上限が決定され、受給者証が交付されます。指定障害児相談支援事業者が支給決定された内容をもとに、サービスを利用する事業者と相談しながら、児童支援利用計画を作成します。7、事業者と契約。利用者がサービスを利用する事業者を選択し、受給者証を提示して契約をします。8、サービス利用開始。児童支援利用計画。事業者が作成する支援計画に基づき、サービスの利用を開始し、事業者に対して利用料を支払います。原則としてサービス提供費用の1割ですが、月額負担上限があります。表終わり。児童支援利用計画案は、申請者ご自身による作成も可能です。詳しくは、障害福祉課までお問い合わせください。3-2、通所給付、サービスの種類、12ページ。サービスの類型は、通所訪問系サービスです。サービスは4種類あります。1、児童発達支援。サービスの内容。主に未就学児に日常生活における基本的な動作の指導、知識・技能の付与、集団生活への適応訓練などを行います。2、放課後等デイサービス。就学時に授業の終了後または休業日に生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進、その他必要な支援を行います。3、居宅訪問型児童発達支援。人工呼吸器装着や重い疾病のため、児童通所サービスを受けるために外出できない児童に、自宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、知識・技能の付与、集団生活への適応訓練、その他の必要な訓練などを行います。 4. 保育所等訪問支援。保育所、幼稚園、学校等に通う児童に、他児との集団生活への適応のための専門的な支援などを行います。支給条件はいずれも区分不要です。県内の指定障害児通所支援事業者は、奈良県ホームページをご覧ください。3-3、通所支援の利用者負担額、12ページ。原則として、サービス提供費用の1割ですが、月額負担上限があります。なお、令和元年10月1日から、3歳から5歳、クラス年齢で決まります。までの通所支援にかかる利用者負担が無償化されています。詳しくは市ホームページをご覧ください。